あの、ついにてっちゃぎが言うてたやつを見てきたんですよ、僕。
え、何ですか？
It Follows。
あー、ついてくる幽霊のやつ。
そう。
フェラーズじゃなくて。
え、何それ、フェラーズ。
It、フェローズ。
フォローズ。
フォローズなの？
フォローズじゃないの？
フォロー。
フォローか。あ、フォローズ。
CP フォローなの？
そうですね。
それをフォローするフォローズ。
フォローだから追いかけてくる。
ツイッターのフォロー。
それが、そうそうそう。ツイッターのフォローするのも追いかけることですよね。
うん、
それが追いかけてくるって、何が追いかけてくるんやという。
うん。
イットフォローズ。
スティーブン・キングですか？
いや、それはイットでしょ。
う
ん。うん。これはスティーブン・キング原作とかないんですよ。
お
うおう。で、冒頭で、女の子が、すんごいそわそわしてるんですよ。
うん。
はぁ、はぁって。
もう家の外とかに急に下着とかで出てきて、
何
ギャーとかって、で言ってて、で、お父さんがよしこどうしたんだって。
え、そ、成人
女性なの？
成人女性？
成人女性、成人女性。
おう、ほんとよしこは。
いや、お父さん何でもないのよって。いや、でもどうしたんって、いや、もう何でもないからって言って。
ちょっと出ただけ。
そうそう、でもよしこはそのまま車に乗って、
うん。
どっか行っちゃうんですよ。
どうぞ。
日本人かな。
いや、違う。アメリカ映画なので、これ。
アメリカ
弁義上、名前つけた。
うん。
で、その後ね、その、ヨシコは、
うん。
電話かけてくるんですよ。お父さんごめんなさいって。
ピッコロさんが大変だよ、
う
ん、
そう。ごめんなさいって。でも、怖くてしょうがないのって。
うん。
で、その後、ヨシコは、河原で残殺隊で発見されるんですよ。
怖いね。そのひどいこと。
じゃんじゃんじゃん。じゃんじゃんじゃん。
そう。
観察じゃないから
、ね。で、それから、話は変わりまして。
うん。
すんごい、美人さんの、金髪の姉ちゃんがいます。
うん。
美人さんがもったいないですよ。
そう、もったいないですよっていうぐらいの美人さんなんですよ。近年映画でなかなか、てっちゃんさんは、フォースの覚醒とかで美人さんが出てるなと思ったかもしれんけど、うん、確かにまあ、彼女も美人さんでしたけど、うん、It Follows の彼女もなかなかの美人さんなんですよ、金髪で。
美人っていっぱいいますよね。でも、本当にさ、美人いっぱいいて嬉しい、生きてて。
はい、
でもアメリカ映画見てて、金かかってる割には、そんな見ない気がしません、
うん、美人？豚尾さん美人のハードル高いんでしょ？
高いでしょうね。
いやでもその、美人は美人やけど、なんかそこまで、なんか癖の強いな、みたいな。
ああ、
ハードル高い
か。言い過ぎですよ、
いや美人は美人だけどっていうよりも美人なんですよ。だから
ねえ。
あとは好みか好みじゃないか
です。顎飛び出てんな、みたいなとか。
それ美人じゃないですか。
いやいや、でも美人って言われるでしょう、という。いや、まあそんなんどうでもいい。
フォローズの
ヒロインは美人やっていうのだけ分かってくれればいいんですけど。
うん、はい。うん、青山愛子並みにね。
その美人さんには彼氏がいて、最近。
うん。
付き合って。うん、手間を打って。
うわぁ、腹立つ。
で、で、セックスとかしちゃうのって。
ああ。
まだしてないのよ、って。
おぉ、ええね。
で、映画見に行くみたいな話になって、
うん。
で、映画始まる前にずっと彼氏とゲームするんですよ。
ああ、もう、
今、こう目の見える範囲で、誰かを目つけてと。で、それを誰かっていうのを当てるっていう。あそこの大柄の男性でしょって外れ、みたいな。
ああ、うん。
で、そのお互いになんか、見えた人の、人が誰かっていうのを当てっこするっていうゲームしてて、男がこう見えた人を女の子のそのヒロインの方が当てようとして当たらないんですよ。うん、結局誰なのよ、って。
うん、
って言ったら、あそこの黄色い服着たやつ、そんな人いないわって言ったら、うん、彼氏が急に怖い顔になって、
うん、
ちょっと劇場出ようって。うん、出るんだよって。
うん。
うん。
お前俺が見えないのか。
で、車でバーって言って、いや、さっきはちょっと、会いたくない奴がいたんだって。
うん。
で、そうなのねっ ってなって急にもうそこからセックスが始まってしまうんですよ。
おーやらしいね。
始まっちゃうやんセックスって、
うんう
ん、でセックスしてその後女の子の方がもうあなたとこんなあれになって私は昔こんな子供だったのよみたいな話をしてたら、
うん
うん、
のいい雰囲気になってると思ったらなってるって思ったのはそのヒロインだけだったんですよ。
え
急に男になんか口にかまされて、
うん、
拉致されるんですよ、
うん、
で気ぃついたら椅子に縛られてるわけですよ、
うん、
なんでこんなことすんのって、
うん、
猿草されたまま、
そう、もう猿草はあんすから叫ぶなよって、
う
わーって、なんでこんなことすんのよって、じゃあいいから聞けって、
うん、
これからお前を追いかけてくるやつがいる、
うん、
で何言ってんの、そいつはいいから聞けって、
うん、
お前の命に関わることなんだぞって、そいつはお前以外には見えないって、
うん、
でも捕まったら絶対殺されるって、
うん、
うまく逃げろよって、
うん、
ってこれはセックスしたら映るんだって、
お前セミオやろ、セミオやエイズやん。
で、お前も死にたくなければ、セックスして別のやつに移せって。めっ
ちゃ安心やん。
で、男がキョロキョロって、ほら来たぞって。
うん。
じゃあ、夜道に、
うん。
変な女が、半裸の女が、うん、ゆっくりゆっくりこっち歩いてきてるんですよ、遠くから。
うんうんうん。
ほら、お前見えるだろうって。
うん。
あいつだよって。でも、やつはいろんな姿を撮るから、
うん、
お前の知ってるやつになったりとかいろいろするから油断するなって。
マジか。
歩くのは
なんで男は見れるの？
一回感染したら見れるんですけど、感染経験がなければ見れないんですよ。
なるほどね。
だからそこに愛はなかったんですね。
移そうとしてたんですよ。
最低やな。
で、あいつは動きはとろいけど、
うん、
頭がいいから気をつけろって、油断すんなよって。
なんかそれ面白いな、めちゃくちゃ。
で、分かったら、お前一日でも長生きしろよって、さっさと誰かに移せって。
うん。
なぜこんなこと言うかって言ったら、お前が殺されたら俺のところに戻ってくるからだって。
うわぁ。
で、縄をほどいて、じゃあなって、あばよって。車からボーンって。
ひどい。
投げ捨てるって、車でバーって逃げて、その幽霊みたいなやつから。
そこに愛はないですね。
で、そっからこんなひどいことされた、警察沙汰になって、拉致されてレイプされた的な、いやでも、うん、セックスは同意だったんですって。
うん。
で、その彼氏にこんなんされたっていう話したけど、
うん、
その彼氏はどこ行ったかわかんない。本名知ってるかねって、私聞いてたのはこの名前。いや、そいつはいないって。偽名だったって。
浅はかな女やだよ。
行方不明で見つかんないんだよって言って、で、友達に相談するんですよ。こんなん言われたわって。
うん。
すぐツイッターつぶやいて。
で、そっからまあ、ちょっと気を取り直して学校の講義とかに出たりとか、
はいはいはい。
してたんですけど、授業中にね、ふと嫌な予感がするんですよ。
うん。
ふと。そしたら、教室の窓からこう覗いてたら、
うん。
ババアが一人こっちに向かってきてる気がするんですよ。あれって。なんか気になるって、あいつが。
うん。
やっぱ向かってきてるわって。
クソババアこっち来てる。
いや、それ、そうしてて、授業の途中やけど、もう、私帰りますって、すすって、どこ行くのよって言われるから、うん、帰りますって言ったら、ほんまにもう廊下まで来てて、
うん、
キーってなって。
ババア長生きしろよ。
で、車でバーって、逃げて、はぁ、やっぱり、追っかけてくるって言ったのほんまな気がするって。
うんうんうん。
で、友達に相談して、こんなんがいて、ほんとかそれって。じゃあ、一緒に、じゃあ、部屋で寝てあげるよって。
うん。
いや、寝てあげる。性的な意味じゃないですよ。
うん。
女同士なの？
いや、男友達とも女友達もいて、で、部屋で、同じ、夜寝るときついといてやるから、見張っといたるから。
やりたいだけやん。
そう、男も。いや、別のベッドで寝るからって。ソファで寝るからさって。
うん。
でもお前のこと前から好きやってんでって。
うん。やりたいやん。
幼馴染みみたいな。
う
いや、まあ、そんなんがあって、で、その女の子はどうなっていくのだろうかっていう。逃げ切れるのかって。
でも、殺されたら前の男のように帰ってくるから、男は守りに来るんちゃうの？
いや、男はもうあいつと関わりあんのごめんやから、うん、お前が誰かに移して、どんどん移してって、遠くにしてってくれっていう。
なるほど。
うん、でも男は心配で車内殺されたら、戻ってくるから。
で、男をもう一回探して、住所をなんとか調べられへんかと、どこに逃げたか。うん、で、その男にもっと詳しい話聞かないといけないとかってなってくるんですよ、その友達同士に相談して。捜査が始まるんですよ、その男の、身元を探るっていう。
大捜査線が始まって。
そうそうそうそう。で、それでいろいろ分かってくんのかなっていう映画なんですけど、もうね、とにかく気持ち悪いのが、追っかけてくるやつがどんなやつか分かんないっていう。
そうやったら形を変えるから。
いろんなやつになるんですよ。
スタンド使いみたいなもんやん。
で、どんな敵なのかっていうのが全くわかんないし、
うん、
だから映画中にね、モブっているでしょ。
いる。
その中の一人がいつこっちに歩いてくるかっていうのがわかんないんですよ。だからもう、画面中ずっと怖い。
うん、
怖いな。
画面の端っこに、物語の途中に、不意にこっちに歩いてくるやつがいたら、そいつなんですよ。
うん。ふしゅるふしゅる言い出したらもう。
いや、ふしゅるとかそんなない。もうただただ、なんか、ちょっとその群衆の中に、変なやつが混じってて、なんかこっちに向かってきてるっていう。
うん、そいつかって。
で、また車でバーって逃げて、
うん。
もう、これで距離稼いだかな、みたいな。夜中とかに急に訪ねてきたりとかするし、家に。
それは妖怪なん？
いや、だから、何かわかんない。で、他のやつに見えないんですよ。でも、友達とか助けようとして、この辺にいるのかって。
うん。
って言って向かってったら、弾き飛ばされたりとかするから、干渉はできるみたいなんですよ。
うん。邪魔すんなーって。
そう。銃とかで撃ったら、一応倒れたりとかする。
ええー。
でもまた起き上がってくるし、
うん、
窓を割ったりとかしおるんですよ。パリン。
物理的攻撃も。
ほんまや、物理的な。
でも他のやつから見たら、ただただ窓が勝手に割れたようにしか見えない。
なるほどね。
心臓を止めんの？
いや、その殺され方はどんな殺され方するのかっていうのは決まってない。
ああ。
とにかく捕まるとアウトなんですよ。で、映さなあかんねんけど。
うん。
でもこれ問題があって、誰かに移すでしょ、そいつの方にターゲットが変わりますよね。
うん、エッチしますよね。
でもそいつが殺されたら戻ってくるから。
うん。
そいつはさらにもう一人先のやつに移していくっていうことしないといけないですよね。
うん。
でもこれ延々したとしても、
うん。
いつかは戻ってくるじゃないですか。
うん。
どっかで死ぬと。
死んで。
救われへんのんちゃうかっていう。う
ん。いや、売春婦とかに移したいんじゃないの？
うまくいけばいいんですけどね。でも、売春婦のところまで戻ってきたら、もう次自分ですからね。
ああ、まあね、そうか。
そもそもその思い余って、誰かに移すっていうためにセックスするのかどうかっていうのもヒロインは問われるわけですよ。
あ、そうよね。論理感もあるし、何よりキモーターには全く関係ない話でしたね、これは。
え？
そうですね。
ま、エッチされないから。することもないし。
多分ね、その最初の男が、
うん、
最初の男が、そのヒロインを口説き倒して、
うん、
エッチした理由が、
うん、
きっとモテそうやからっていうことやと思うんですよ。
ああ、この女は。
すぐ誰かに移せるやろうと。
腰の軽そうな。口が硬くて腰の軽い。
その男が、そのヒロインに言っちゃうんですよ。
うん。
女は男より簡単だろって。
うんうん、
お前が望めばすぐ行けるだろうって。楽なもんだろうって。
なんかこれすごい映画ですよね、本当に。セックスがキーワード、うん、鍵になるっていうのが、うん、本当に、なんつうの、見る人選びますね。
で、もうずっと前に付き合ってた男みたいなのが出てきて、
うん、
お前のこと心配だからもう、もう一回俺とやろうぜって。
う
俺に言ってよって。
いやらしい、ね、分かっててってこと。
やりたやつが帰ってくる。いや、ただ単にやりたやつでしょ。
っていうことなのか。
で、最近あの、それでもう、追い詰められたヒロインが、
うん。
その昔の男とやっちゃうわけですよ。
お
お。で、それからどうなったって、自分は見なくなるんですけど、見なくなるっていうか追いかけられなくなるんですけど、うん、どうなったって、あれから3日経つけど、全然そんなやつ現れないけどなって。
うん。
もうなんかいなくなったんじゃないって。
うん。
いや、そうなんかなと思って、ある晩、降ってみたら、
うん。
その向かいに住んでるんですけど、
うん。
そいつの家に、どう考えてもその怪しい人間が、
うん。
入っていくの見ちゃうんですよ。
うん。やっべえ。
で、電話かけて、今、外に来てるわよーって。
うんうんうんうん。
でも出ないって。寝てるって。
怖い。
で、もうそいつが捕まるの見ちゃうとか。
ギャー
ギャーって。
で、また私のところに来る。
そうそう。あーって。
近所で手をつかれよ。
いや、でもその、近場で手を打つ、まずさみたいなの。
うん。
で、これもセックスですよ。
その腰の軽い本なんや。
いや、近場で手打ったらあかんねやったら、じゃあ見ず知らずの男とやればいいのかみたいな。
うん。でも見ず知らずの男にこれ説明して本当に信用されるのかとか。
とか何も言わずに移してしまってもあんまり意味ないですよね。
うん。ちゃんと説明しないといけない。
もうね、いろいろ。
あ、そうだな。よう考えてあんな。
そう、いろいろ。いろ
いろ。戻ってくるたんびに他の男とやったらええんやから。何も説明する必要は一切ない。
じゃあもうやり続けなあかんって、売春婦になっちゃうじゃないですか。
いや、でも、何人か、その、お金が発生せんかったら、
さっきのあれですか、あの、てっちゃんさんが言った問題提起シリーズで、だったらお金も稼いじゃったらいい。
うん、そうです。いや、でも客かと思った幽霊だったパターンもありますからね、ドア開けて。
うん。
もう何しかね、すごい問われるんですよ、いろいろなことが。
いや、もう論理観相当問われますね。
なんか、うまいこと、このルールって考えてるわと思うし、
うん。
でも、どんだけ逃げたとしても、最後はいずれは戻ってくるっていう絶望感しかないわけですよ。
うん。
どっかで止まるってことがないですからね。
それを移した男の方も、ちゃうの？
いや、けど、それはヒロインが殺されるまでは、
うん、
その男は安全なんですよ。移した。最初の男。でもヒロインは主人公じゃないですか、この映画の。
うん。
ヒロインは死ぬわけにはいかんじゃないですか、映画的にも。
うん。
ヒロインが頑張れば頑張るほど、最初の男は安全やし、ヒロインがバッドエンドを迎えると、最初の男もバッドエンドを迎えるんですよ。
なんかもう DV の話みたいな。DV されたやつが自殺したら終わりやし、それまでずっと耐えて耐えて耐えて、
で、この、
それも地獄だね。
この追っかけてくる、よくわからへん存在が何なのかっていうのはもう、本当にわからないところが怖い。
うん。
意味がわからないところが怖い。
もうちょっとしたヤクザやもん。
どうやね
ん。絡んできてるだけやん。ずっと。
いや、ほんまに絡んでくるんですよ。いろんな。
カモが目の前におって、で、お前、なんだ、言うこと聞いたら、あ、なんだ、紹介しろや。あ、あいつ飛んだからお前とも戻ってきた。
ああ、ヤクザがついてくるっていう話ね。うん、厄介な。
うん。
うん。でも、それ何？どうやって殺されるんだろうね、実際。
あのね、冒頭の女の子は、
うん。
体ぐしゃぐしゃにされてた。
ぐしゃぐしゃ？ぐしょぐしょじゃなくて、ぐしゃぐしゃ。
ぐしゃぐしゃにされて。もう、何かっていうのが一切わかんないんですよ。何を望んでるものなのかっていうのもわかんないし、なんでついてくるのかっていうのもわかんないし。
あ、そういうのは怖いね。意図がわからんやつは
怖い、ね。意図が全くわから
ない。これ怖い話に通じるやつですよね。
あの、怖い話。
全く無関係で全くよくわからんのに死ぬみたいな。
理不尽なのは怖い、ね。
そう、理不尽。
とにかく理不尽な目に遭うっていう話なんですよ、これは。で、あの、ただの人がついてくるだけでめっちゃ怖いっていうのを、この設定のおかげで考えたわけやから、
うん、
特殊メイクとか特にいらないとかが強くて。
うん、そうだな。
ただババアがつけてくるとか、ただ、あの、上半身裸の女がつけてくるっていうだけで、ものすごいインパクトなんですよ。
よう考えてあるね、ほんまそれ。
考えて、この複雑なルールっていうか、なんか絶望感のルールもすごい怖いし、
うん、
だどこにも救いがないわけですよ。解決方法がないって最初に、
うん、
最初のルールを信じるならばもう解決方法はないわけよ。
うん、
で、これでこう追い詰められたヒロインがどうなっていくかっていう結末まで見て、
うん、
その結末まで見ても本当に不気味ですしね、これ。
もうね、この映画半年前に知って見たい見たいと思ってたのに、
はい、
沖縄でやらんっていうのが一番不幸だもん。
いや、ビデオ出るまで難しいかもしれない。
ビデオ出てるんじゃないかな、もうじゃあ。
出て、いや、まだ公開してるとこやから出てないでしょうね。
いや、DVD。
ただあの、海外版とか出てる。
海外版。海外版で日本語吹き替えみたいな、キングスマンはそんなだったらしくて。
ああ、
キングスマンは1年後に日本で公開されたけど、
うん、
もうその DVD には日本語バージョンが入ってたみたいな、海
外で。最近のはもう入れてますよね、ゲームでも何でも。
そう、入れてるみたいだから、ちょっと Amazon で見てみる。
でも僕のオデッセイみたいな感じですよ、飛行機で。
そうですね、もう実はあるみたいな。
It Follows も日本語吹き替え版で見たらもっと怖いかもしれない。なんでなのよーって。
違うよーって。
とかもういろいろこう、日本語でてっちゃんが吹き替えするみたいに喋ってくれるはずやから。
見たい映画いっぱいありますよ。私はゴーストとか。
はぁ。
あの、いや、女の子が自分幽霊だと思ってなかったっていう話。
ああ、
シ
ックスで、
いや、そう、なんか、そんな感じなんだけど、普通に生きてて、うん、生きてたけど、うん、
はい、
え、幽霊なんですかみたいな。
はあ、
私って、で、幽霊がインタビューされていく。
はい、
私はどう
する。ちょっとドキュメンタリータッチですね。
なんかそんな感じらしいんですよ、うん、とっても、
う
ん。
フェイクドキュメンタリーの教科書
みたいな。まだ日本でやってないでしょうね、うん、多分。
It Follows ってすごい金かかってなくて、ほんまにあの、こういう幽霊のルールだけで緊張感走らせるなと思って、調べたら、あの、200万ドル、たった200万ドルで作りましたって書いてあって。
おー。
でも200万ドルって2億
円。あー、低予算っていうレベルなんでしょうな、あっちでは。
そう、あっちでは低予算で。
でも2億円だ
よ。そう。
2億はでかいね。
あー、2億にちゃいますよ。
だってね、白石監督は、ブレーチプロジェクトの6万ドルですら怒ってましたからね。
うん。
金かけすぎやろって。うん、
どこが低予算よ。だから、映画の価値が違います、すぎますよね。
うん。
あっちではもう映画って本当にすごいんだろう。
でも、It Follows は向こうのレベルで言ったら、金かけずによく作ったって。アイディアすごいって、こんなん見たことないって。もうこんなんで
2億では無理よって。
うん、うん。
それとはもう、やっぱり白石監督に、彼岸島を撮ってもらうしかないですよ。
彼岸島なんか無駄に金だけかかる上につまんないじゃないですか。
なんで？
彼岸島が面白くないからやめましょうよ。
うん。彼岸島がもう面白くない。
僕、あの、ボクソールライドショーの久保山さん見たときに、
うん、
あ、これはあの、彼岸島の鬼や思いましたよ。
ああ、確かにね。
うん。
見てないからわかんないですけどね。
うん。多分、てっちゃん見たら、あ、彼岸島撮ってほしいって思うよ。
というか、あの、なんか、クリーチャーがね、
うん。
うん、
白石映画とか怖すぎとかにも出てくるクリーチャーがどことなく彼岸島っぽいデザインなのはわかる。
なるほど。
あのゴミ袋人間とかもなんか鬼っぽい。
あの手いっぱい出てたりおっぱいいっぱいあったりみたいな感じ。
そう。
あと顔いっぱいとか。
そう。そうですね。
なんかいっぱい
ある。でもああいうビジュアルで気持ち悪いっていうのはわかるけど、It Follows はただの人が気持ち悪いっていうのがゾンビ映画に通じるところがあって、
いいですな
ぁ。ゾンビのあの、最初にジョージ・エロメロが、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドでゾンビ考えたのも、あれも自主制作映画で、
うん、
お金ないからメイクが入れない怪物って何やろうって、
うん。
で、ゾンビっていう、おっさんがいっぱい集まってくるだけで、あの、設定だけでこいつらを怪物にしようっていう。
なるほど。
裸のおっさんが歩いてくるだけでも
う。It Follows は作ったんですね、ちょっとした何かを。
そう、だから、世界観ですやん。
うんうんうん、
ジャパニーズホラーみたいなもんね。残影とか。
残影めちゃくちゃ面白そうですよね。
残影はそんな怖い演出なくて、
うん、
雰囲気だけでめっちゃビビらす言って。
誰が言うたんですか？
竹内結子。
が言うたの？
うん。昨日あのキラキラアフロで。 うわーって驚かすシーンはなくて、
うん、
もう、その、一つ一つでこあの怖がらす。まあ、怖いシーンじゃないんですよ。
うん。イットフォローズも、はっきり言って、その、バーンみたいなところほとんどないんけど、
うん。
ないけど、何か怖いか言ったら、見てるこっちが、いつバーンって出てきたらどうしようって。
身構えてしまう、
ね。そうそうそうそう。だって、どこにいるのかっていうのが、つかめないから、
うん、
急にいたらどうしようとかってずっと画面を見続けてしまうっていう。
しかも見終わった後ちょっと周りキョロキョロしそうだね、
うん。
自分の周りに来てるやついないかなとか。
普通の映画ってあの、映画にこう被写体というか、これに注目してんなっていうポイントがあって、焦点が合ってる部分があってカメラの。で、そこを見るでしょ、
うん、
ヒットフォローズってあの、モブの中に敵がいるから、
うん
スクリーンの端から端まで常に見ちゃうんですよね。
忙しい。
そう、忙しい、忙しい。
どっから来んねん、どっから来んねん。
そう、あの、普通では、あの、スクリーンの端なんか注目しないですよね。うん、でも、注目させるっていうのは偉いですよね。その設定一つで。
なるほどな、いいですな。お父さん、いい映画見ましたな。
そう、だからじーっと画面見てほしいんですよ、あの、これを楽しむためには。どっこに潜んでるやろって。ウォーリーですよ。ウォーリーを探してほしい。
怖い映画なんですか？
怖い。ていうか、不気味。
だからその、スカッとはしないんです。
そう、スカッとはしないっていうのを楽しんでほしい。あの、いろいろ考えてほしい。これ、性病なのかなとか。
ほう。
自分が、もしこんなルールに押し込められたら、自分やったらどうするやろうとか考えてほしい。
うん
うんうんうん、
考えることがこの映画の楽しみやった。
監督の狙い。
狙いですね。だからもし、全人類にこうバトン渡してたらどうなるやろうとか。
回って回って。
じゃあなんか最終的に全人類が死ぬ運命に置かれることになるけど、でも全人類って最初から死ぬ運命に置かれてるよなって。
人ってね。
人ってね。うーん。
なるほどね。いいですね。僕も映画、
はい。
いっぱい見ましたよ。
え？
また、次のモテラジで話そうかな。
ニョロ88さんが、早川の SF がなぜか、アニメの表紙になる現象となぜか上下巻になる現象を体現する、新訳版エンダーのゲーム、パッと見た感じ、ライトノベルの雰囲気で、とっつきやすいという計算なのかなっていう。
なるほど。そうなんですか？
いや、エンダーのゲームのね、ラノベ版の表紙がありまして。
うん。
もう、こんなん完全に普通に SF とか思わない。いや、SF とは思うかもしれ
ん
けど。
まあ、SF の表紙っていうのは大体どんな表紙なの、うん、
なんか、
なんでしょうね。星宇宙。
星宇宙。
どんなん言うたらいいですかね。なんかあの、
宇宙船
が書いてるだけとか。
俺の考えた宇宙船が書いてある。
シンプルな感じ。
まあなんかあの油絵っぽいのが昔多かったですよ。オーライのリオシとか、あんな感じの。でも最近は例えば、フィリップ・K・ディックのやつとかの、あの、アンドロイドは電気羊の夢を見るかとか、あんないっぱい出てますけど、高いあの、屋根の男。
うん。
すごいデザイン的な表紙ですね。なんか、ロゴがバーンって入ってて。
なるほど。それが今はちょっとラノベ版でアニメ絵みたいなのが載ってる。
もう出てるし、あらゆる小説が今そんな感じになってますね。
まあまあまあ、とっつきやすいようにね。アニメブームやから。
アニメブーム、
うん、うん。ガールズ&バンツァーも、そのアニメファンが、
はい。
おるようにで、ただその戦車好きが見たら納得いくような、
うん。うん。
で、とっつきやすいようなアニメ。
でも、ヒューリー見てほしいんですけどね。
ヒューリーもアニメなんですか？
いや、タイガー戦車が出るから。
ね、いや、僕、ヒューリー、ちょっと腰上がらないですよ、だから
なんか。アニメじゃないから。
うん。
え、でも、メトさん、タイガー戦車出るんですよね、本物の。
出ます、出ます。
もう戦車好きなら絶対見とかんといけないんじゃないのかな。
長そうやなっていう印象しか。
最後ちょっとバカになるんですけどね、急にみんな。最後みんなバカになってしまうんですけど、急にね。
うん
バカになる。最後までは良かったです。
戦争しすぎてバカになるってこと？
いや、だから最後、なぜか。
カミューみたいになるってこと？
ブラッド・ピットが急に気違いになって、急に。
はい、
ラストは。
はい。
で、みんな気違いが伝染して、みんなバカだなと思ってましたね、ラスト。
イットバカーズ。
イットバカーズ、本当に。みんな伝染して、みんなバカバカ。
最後死ぬしかないようなん
です、ね。そうなんですよ。最後死ぬしかないって自分たち勝手に死ぬしかない運命をつけていって、うん、みんな死ぬんです。
あの、タイガー通戦車を走らせてる動画っていうのがあって。
うん。
なんか YouTube とかにあるんですよ。
はい。
どっかの博物館で保存してたタイガー2を、あの、ちょっと走らせてみました、みたいな。
うんうんうん。
いっぱいいろんな人が一生懸命直したんでしょうね。
はい。
じゃあ走ってて、ほんま走ってるわっていう動画あったんですけど、
うん。
あれ見たとき、もう感動しましたね。
はぁ、あ。
あの、やっぱ機械って直したら動くねんなって。
いや、タイガー戦車の強さはもう僕、フューリーですごい分かったから。
いや、でもね、うん、そういう YouTube で動いてるの見たら、
うん、
こうやって一生懸命動いてるやつに攻撃加えるとかやめてって思ってて。
思うし。戦
車や。仕事やん。
し、あんまり走るの得意じゃない
し。そうそうそうそうそうそう。タイガー2とかがね、もう、ギリギリ動いてる感が。重たいのに。
砲台よね、ただのあれね。うん、
こんなんで戦うのちょっとやめてあげてって。
やめてあげて。あの、超大柄見てる。
そうそうそうそうそうそう。200
キロぐらいでブフーとか言ってる。う
ん、偉いね。その映画の、その、戦車戦って、アメリカから陸続きの？
いや、陸続き、ヨーロッパですよ。
ヨーロッパですよ、ドイツですよ。
だから、その戦車がこう、キルキルキルキル言いながら、ヨーロッパまで行ったの、うん、
いやいや、じゃあ、あの、こっち側っていうか、あの、アメリカ軍の戦車は輸送してるわけですよ、船とかで。
あ、船で、うん、タコヘリみたいなやつで。
そうそう、タコヘリみたいなやつで、あの、うん、ノルバンディとかに上陸してるわけじゃないですか。
うん。
運んだんですよ。
ほんで、あ、船開いて、そのまま岸から入って。
そうそうそうそうそう。
はぁ、長旅やな。
で、アメリカの戦車3体か4体ぐらいバーサス、ドイツのタイガー戦車で、1台で戦うんですけど。
あの、沖縄にも上陸しましたよ。
うん、
うん。もう無敵すぎて、本当に、うん。タイガー選手。
そうだ、上陸する前に戦争終わってたら、ほんだらもう、むっちゃ無駄やったよ。
いや、でも、そんな、いつ戦争終わるかなんかわからないじゃないですか。うん。ガンガン運んでいかんと。でも、沖縄にタイガー戦車は上陸してないけど、そのシャーマンとか、
うん、
そういう戦車は上陸して戦ったんですけど、沖縄で撃破されたりもしてるわけじゃないですか。だからそこまで運んでって沖縄で、あの、シャーマン戦車とかが鉄くずになったりとかするわけですよ。それ見てどう思うかっていうことですよ。
まあ、じゃあ戦車作った人らは、うわーって思えるけど。
うわ
ーって。じゃあ運転してる人らはもうそれどころじゃないよ。
うん。松蔵はとビンビールさん、うん、暴力の人類史で読みたくなるわ、これステマちゃうかって。
ステマや。
うん。
上下感合わせて1万円近くするものをステマ、
うんうん。
図書館に対するステマや。
いや、部長さん、全部読んでくれって嬉しいな。
これ、ウィッシュリスト載せられるの？
いや、載せれますよ。載せてくれば載せたらいいと思いますけど。
うん。
新田浩二さんのカラスの集め方も載ってたっていうフェイクドキュメンタリーの教科書。
いや、僕も読みました。
あ、読みました？
はい、面白かったです。
僕、でも、あの、昔、テレビで、銭形金太郎で見て、
はい。
あの、むっちゃ、パンツ一丁で真っ黒に焼けたやつが、
うん、
公園でカラスを呼び集めるのに、
うん、
ジャングルジム登って、
うん、
はぁってカラスの鳴き声を物回しちゃったら、
はい。
はぁと、カラスむっちゃ集まってきて、
うん、
あ、この人のことを言ってるんかなと思ったけど、うん、その、フェイクドキュメンタリー読んで、うん。
違うんですよ。あの、カラスの模型みたいなのを屋根に乗せた車で、
うん、
カラスの鳴き声のスピーカーをガーってやったら集まってくるらしいですよね。
うんうん、だから、家やろう思ったら天然できるんですよ。豚さんもできますよ、だから。真っ黒に日焼けして、ジャンコジ登って。
いや、それで集まるかどうか分かんないじゃないですか。あの、ただ、フェイクドキュメンタリーの教科書とか、あの、YouTube にもあるんですけど、
うん、
車の上に、あの、模型乗せて、 カラスの鳴き声の録音したやつをずっとスピーカーで流すっていう方法やったら、1回は集まるらしい
です。あ、で2回目からはなんだ嘘かってなるわけ、うん、
カラス頭ええから、
ね、頭ええから、うん、っていうのがあって、あ、ほんまにそうなんだよ。でも最初にどうやってそれを 集まるって見つけたんやろうなっていう、うん、その集める人、うん、
すごいですよね。
カラス好きなんでしょ、うん、もしくはカラス天狗か。
でもこれは、まあ読み応えあるし、あの、ずっと、この教科書って目打ってるだけあって、うん、みんな撮ってみようよみたいなところありますよね。
あるよね。いや、なんか、俺 iPhone あるしなと思ってしまった。
僕、
なんか映画撮ってみるかみたいな、
うん。付録の DVD の、
世界征服宣言。
宣言だけ見て、うん、あの、編集編とかはまだ見てないんですよ。うん、
はいはい。
見たらもうな、撮らずに折れなくなる。映画、撮らずに折れなくないとか、でも、そういう感じになりそうやから。
うん。
でも、ほんまにこのある優しき殺人者の記録のシナリオ解説
は、
はい、僕前ツイッターでもつぶやきましたけど、うん、あの、オカルトのシナリオ解説が欲しい。
わぁ。これ17分でメイキングが30分もついてて、47分もある DVD になってて、非常にあれですよね。
もう豚さん見ました？
いや、まだこっちの DVD 見れてないんですよ。
僕は見ました。ちゃん、見ました。全部見ました。
面白い？
面白かった。
撮りそうになった。
っていうかね、撮りたい。
これ iPhone で撮ったらしいですよね。
そう、iPhone。iPhone6。
あ、はい、女性大丈夫？iPhone の話してるんで、アイゾーンの話はしてない。
アイゾーン先生。
アイゾーン？アイゾーン？
白石監督、意外なことに、あの、ビデオカメラは持ってないっていう。
そうなん？
うん。いや、この本に書いてましたやん。
うん。
ビデオカメラ所有してないって。
うん、いつもそのな、映画、渡されて、
そうですね。だから、その撮影用のカメラ借りてるだけであって、個人では持ってないって。で、持ってんのは iPhone だけって。
そう。
アイゾン先生大丈夫？
いや、ね、
うんうん
うん、ショットガンが、で、僕がショットガンで撃たれたようになってまうけど。
そうやから、そう、この iPhone で、撮ってこんな映画できるぞって言われたら挑発ですよね。
しかも 4K 動画ですからね、
うん、あ、今の iPhone の、
うん、
でそれで6とかは
6は、
うん、あの 4とかでも
ヨーロッパの国、
はい、
一部の国スイスかスウェーデンかは、
はい、
あのニュースキャスターとかの現地のやつ iPhone のカメラでやってるらしいですね。
あ、そうなんや。
もう 4K で撮れるからね。
あ、
4K 画質で 4K テレビで。
日本でも映画、iPhone 撮ってる映画は何本かあるんですよ。
え、もうすでに？
うん、すでにあんねん。あの、桂一門、だから三師匠かな。多分師匠かな。なんか誰か撮ってて、
はい、
それも、あの、もう映画化してるし、はい、ドラマも、
はい、
あの、iPhone 撮ってるっていうのも、
出てきて
る。うん、もうすでにあるから。
この、僕が前、こう、あの、iPhone 4S。
うん。
だいぶ前の。この時点でもう、ハイデフでしたもんね。HD 動画でしたもんね。今は 4K になったん、
うん、
で、この iPad mini とかでも 4K で撮れんのかな？どうなんでしょうね。でも、
iPad mini とか iPhone 6からです。6から 4K です。
うん、はぁ。これって、あの、容量とかすごそうですね。
うん。
うん。
なんかむちゃくちゃ、
あ、そう。
これだ、読みで何分ぐらい撮れんのやろ。
いや、まあ、全然撮れるでしょ、うん、時間は。だって、僕たこのフェイクドキュメンタリーの教科書を読んだ後に、
はいはい、
その、あの、川口さんがゲー入ってる動画とか、豚さんが映画やって出したのを、思い出して、
はいはい、
もう、あ、
思い出して。
これは、やっぱ映画やってるなって思うし、
で、いや、当時は映画と思わなかった。
なんか、あの、科学者の芸道家やな。
芸道家。
でも、映画やって言われたら、うん、この、だ、保育ドキュメンタリーの教科書の、
はい、
その、映画っていう概念の、あ、
広く。
ね、それは、あ、やっぱり映画やなって思うし、 で、そう、フェイクドキュメンタリーっていうのを、思い返してみたら、うんうん、実際、僕今、だからここ2、3日前に、上島ジェーンを見たんですよ。
もう上島ジェーンとはどういう？
トンネルズの皆さんのおかげでしたの、ディレクターが作った、
はい、
あの、主人公は上島竜兵ダチョウクラブ。
は
あ
は
あ
は
あ、で、猿岩石の有吉弘行が、
うん、
あの、映画なんですけど、ドキュメンタリータッチ。
はい、
上島竜兵がある日突然なんか、サーフィンがしたい、地球を感じたいとか言って、
はい、
有吉弘行に相談して、
はい、
で、サーフィンの有名な千葉の海岸に行って、
はい、
そこで、あの、部屋借りて、
はい、
で、二人でサーフィンを始める。
ほうほう
ほう。そのドキュメンタリーで、その出会っていく間に、上島竜兵が恋に落ちたりとかもするし、
はい、
で、あの、有吉弘行との喧嘩もしたり、
はい、
それは、その、ドラマじゃなくて、ドキュメンタリーとして、
はい、
で、撮っていって、
うん、
で最後、上島竜兵が波に飲まれて死んでいく。
うんうんうん。
うん、すごい
な。帰ってこない。
で死なないですよね、現実は。
だ現実は、そのまま映画終わったら、リュウちゃんテレビ出てるし。
フェイクドキュメンタリーやと。
そう、フェイクドキュメンタリー。うんうんうん、それが2009年。
うんうんうん、
で、2013年に、
はい、
あの、上島ジェーン、ビヨンドっていうの。
おうおう、続編？
そう。死んだはずの上島竜兵が、
う
ん、
はい、
ダチョウクラブのリーダーを引き連れて、
はい、
ダチョウクラブのリーダーが、あの、サーフィンしたい。
はい、またサーフィンが感染したの、
うん、そう、
うん。
で、サーフィンするのに、
はい、
いや、これはもう2009年、5年前の、4年前の話やからもう、その土地に戻って、でサーフィンしてみるか。
うん。
だからその時できたヒドラもできて、
うん、
お前死んだはずやったのに。
うんうんうん、
いや死ぬような思いはしたけど死んでないね、
うん、
っていうのでまたそこから始まってるんだ。
そう、面白いんですか。
うん、面白いか面白くないかで言うたら、
はい、
上島竜兵と、
はい、
有吉弘行の、
はい、
喧嘩する設定のネタが、
はい、
好きな人は面白い。
どういうこと？喧嘩する設定のネタって、
あの、いつも、有吉弘行が後輩の、後輩なんやけど、
うん、
上島竜兵に説教して、
うん、
で、最後、先輩からもう切れて、
うん、
うるせえバカ野郎って、喧嘩する、その、ネタが、映画のずっしょずっしょに出てくる。
はい。
それを面白おかしく見るんやったら、だからこの最低な上島竜兵っていう人間を、みんなで笑いましょうっていう、
え、最低なの？上島竜兵っていうのは。
そう、最低。
最低なの？それが分かんないからな。あの、設定、うん、設定というか、その芸人としての設定を知っとかなあかんってこと？
いや、あ、いや、あの、その映画で見てたら、
うん。
あ、サーフィンの映画なのにサーフィンずっとせえへんと、女の尻ばっかり追いかけてる。うん、
あ、そのキャラクターとして最低なの？
そう、そう。
ひどいやつなんや。
そう、本当に。
うん。
で、最後死んでしまうけど、
うん。
そら死ぬわなって。
あ、ざまあ、みたいな。
うん、思わーって。
ほうほうほう。
でも、そのドキュメンタリータッチで、
うん、
そのフェイクドキュメンタリ
ー。うん。
が、
実際、興味深い映画。
そう、僕、フェイクドキュメンタリーの教科書を読むまでは、
うん、
人から、ほんまに面白くないから見に行くわえって言うてる人間と、
はい、
面白いから見てっていう人間が二人おって、
で、見方が分かったと。
そう。
楽しみ方が。
そう、腰が上がれへんかったけど、うん、フェイクドキュメンタリーの教科書を読んだことによって、
うん、
この作品見て面白い、多く見れるようになった。
あ、っていうことは、僕の川口さんがベロベロに酔っ払ってる映画とかも意味が分かってきたっていう。
そう。
はぁ、ミャウダーという男を一つ開眼させたんですね、
この。そう。ただの芸吐いてる動画。
でもあれね、僕、当時何の気なしにこう動画にしてったら何でも面白いなと思って、
ね、
あのだからあの時の僕はなんで一生懸命映画撮ってたかって言ったら、デジカメ手に入れて、デジカメに動画機能がついてたのがびっくりしたんですよ。
おー、
当時 iPhone なんかもちろんなかった時代やし、 あの、携帯電話にカメラがカシャってついてるのが限界な時代に、
うん。
で、携帯電話でも動画なんか撮れましたよ、確かに。でも見れたもんじゃなかったじゃないですか、なんかコマを、コマ送りみたいな。そやけど、デジカメの動画って普通のビデオぐらいの画質あったんですよ。
うん。
あの、今のあの川口さんのやつとかも見てもらったらわかると思うけど、見れる画像でしょ、全然。
そうそう、ビデオカメラのような感じのデジカメの。
あれデジカメなんですよ。
うん。
で、かなり長時間撮れるんですよ。うん、SD カード入れてったら。
まあ、それでもビデオカメラほどではないけど、でも、うん、あの、すごいいい画質やし、
うん、
カクカクしてないし。
そう、カクカクしてないんですよね。
うん。うん、
あれが衝撃で、なんかことあるごとに、あの、写真じゃなくて、動画で撮ってたんですよ、あの時は。もう、すっごいそれが衝撃で。
てっちゃんが、あの、海で、浮き輪で浮いてるのは、あれは携帯？
あれは携帯ですね。
あれは携帯の。アンドロイド？
いや、わかんないです。僕の動画じゃない。
え、てっちゃんの動画やろ？
あ、俺の動画だったかな？あんまり覚えてないです。
てっちゃんが映ってる動画やから。
友達がアップロードしたとかじゃないんですか？
だったかな？だったのか、僕が
動画もらってあげた。
うん、アップロードしたのか、あんまりわかってないんですけど、あの時代はもう iPhone とかある時代なんで。
ある時代か。
うん。
うん。
てっちゃんとブタオさんが、あの、沖縄の植物園みたいなところ、旅行するのは？
植物園を旅行？
あ、いや、動物園じゃないわ。なんかあの、何かが飛んでるとか、野鳥園みたいなところを。
え？野鳥園なんか言ったっけ？
じゃ、ブタオさんが沖縄行った時に、
うん、
てっちゃんに案内されて、
うんうん、
それを動画でアップしてた。
あー、じゃあそれはデジカメですね。
だその川口さんの時のやつと一緒なんです
ね。僕が基本動画上げるのはほぼデジカメで、うん、あの、北海道で撮ったやつだけ初めて iPhone 4S 手に入れたから、ちょっとこれの威力試しようと思って、うん、何個か動画を撮ったりとかしましたけど、それぐらいですね。そっからもう iPhone はなんか容量圧迫すんなと思って動画撮らなくなっちゃったから、
うん、
あれですけども、あの時、デジカメで動画いっぱい撮ってて、よかったなって思うのが、今の川口さんの動画とか見てたら、やっぱりもう、こんなことあったなっていう。
ああ、いいね。
なんかもう、あの変わっちゃった景色とかも残ってるし、
うん。
あの、白石監督がね、なんか映画撮った時に、ロケ地のここも今もこのビルなくなっちゃってねとか、
うん。
ここのあの街並み変わってるけど、これ映画に撮れててよかったですってたまに言い張るんですよ。あの気持ちがすっごいわかる。
おー。だからてっちゃんとほら、水鳥、こう指さして、この水鳥がって。
水鳥、どこでしたかね。あ、でも、
あの、竜胆池だ。
あ、竜、あ、そうそう、竜胆池。
そうそう
そうそう。そうそうそう。あれは衝撃でしたね。あれは確か動画撮った。うん、撮ってあげましたね、あれ。うんうんうんうんうん。そうや、そうや、そうや、そうや、あの、あそこ行ったんですよ。あ、なんとか城。
首里城。
首里城。あれは衝撃映像だったと思う。
うん。
もうアホほど魚いたし、鳥が、
うん。
うろうろしてたし。
ガチョウみたいなのがおって。
亀もね。
カメおった、おてちゃんカメだよねって言うてた。
うん。でっかい鳥がうろうろしてましたからね。
う
ん、
そう。
うまい棒くれ言うて。
そう言うてた。
そうですよ。宮浦さんもなんか、あの、身近なもの動画で撮っとくと後で愉快かもしれないですね。
うん。
って思った。それを映画にしといて。
僕ね。
うん。
あの、パソコンのカメラで。
はい。
自分を撮ったら、
はい、
ちょっと遅れるんですよ。
何が？
あの、その、画面に映ってるのが。
ああ。
だ僕、自分でオナニーすんのをそれ撮ってみたら、
なんちゅうことす
んの？まるで、
なんちゅう。
なんか、よその人が僕の進行をいじってるかのように、
はい、
遅れて、
はい、
いじってるから、
はい、
はあ、ああ、誰か俺の進行いじってるって。
うん、
なっちゃったりしちゃったりして。そんなのありましたけど。
いや、そういう、あの、動画は悪用しないで。
動画が盗まれてる。
うん。オマーさんなんですけど、モテラジサイド B 後半、暴力野蛮。原住民ということで、ぜひ、グリーンインフェルノをモテラジで取り上げてほしいですね。日本でいつからレンタル開始されるかは知らないっていう。
グリーンマイルじゃん。食人族の今版のやつですよ、
ね。そう、イーライ・ロス監督ですよね、あの、何でしたっけ、イーライ・ロス監督の、ホステルとかの。
ああ。
ああ、うん。
ホステル僕怖くてまだ見てないです。
あの、イーライ・ロス監督が出てきたときも、あの、こんな才能のあるホラー映画監督がいるのかって思ったのと、同じぐらいなんか久々にあの、イット・フォローズ見たときも、この人すごいな、誰か知らないけど。
うん、白石監督があの、サムライミの、
はい。
城の腹渡2、はい、
うん。
こんなすごい作品あるのかって。
うん。
1でも3でもなくて、2がすごい良かった。
なんで2なんでしょうね。
なんか、
2もそれ面白かったけど。
うん。コミカルなところをちゃいます？
ワンもコミカルっちゃコミカルですけどね。
ワンはでも、本当にさ、スプラッター、ホラーで撮ってるんちゃいます？
え、でもワンも笑えるような演出でしたよ。うん、一応は。ツーはまあ、予算が増えて、なんかすごい映像がパワーアップはしてましたけどね。
うん、で僕は3が一番良かったです、ね。
キャプテンスーパーマーケット。
はい。
まあ、あれも面白かったけど、なぜツーが一番好きなんでしょうね。
ねえ。
あの、ワンと、ワンから見てツー見たときにびっくりしたのが、あのワンのストーリー変わってるっていうの。
え、呪いの部分？
あの前作までのあらすじがあるんですけど、
うん。
うん、え、違うやんって。あの俳優とか変わってて、あの、ワンの時の話と、ツーのワンの話が違うんですよ。
でも、僕、ちょっと待って。
微妙に違うんですよ。
ブタさん、それは DVD でも見てんの？何回か。
何回も見てる、僕、不良の腹立つ。
僕は VHS で1回しか見てないよ。
DVD というか VHS で僕ずっと見てた。
VHS で1を1回見て、2を1回見て、3を1回見た。
で、さらに、キャプテンスーパーマーケットになったら、
うん。
1と2の話のあらすじやるんですけど、また違うんですよ。
おーおーおーおお。
あれ怖かった。あの、繋がってるようで繋がってないっていう。
それってなんか僕あの、リング裏線ループを読んだ時の、
はい、
リングがすごい怖くて、
はい、
で、螺旋読んだら、
うん、
3分の1ぐらいリングの話をずっと書いてる。
はいはいはいはい、
はい、うん。作者手抜いてるわ、思って。
まあ、抜いてるかもしれへんね。僕螺旋、螺旋でもう読むのやめ、螺旋読んで、ね、もうループ読まんでいいわと思った。
ループは半分ぐらいリングと螺旋だけど。
やっぱり売れたからもう手
に
来たんかなと思いましたね。あ、でも、イット・フォローズの、あの、面白いところは、リングに通ずるところもあって、
うん、
やっぱりルールがはっきりしてるものと、これのルーツは何なんやろうみたいなことを、あの、主人公たちが推理していくというか、操作していくっていうところは、
うん、
ちょっとその呪いのもとを調べていこうみたいなとこってゾクゾクしますよね。
なるほどね。俺好きなんだよ、とってもそれが。
あ、このミステリー要素っていう。
あの、聞き込みとか。霊に対して科学で挑むみたいなのがめちゃくちゃ好きで。科学じゃなくてもいいんだけど、別の観点から挑んでみるみたいな。
ちょっと対抗してみようみたいな。
そうそうそう。ちょっと視点を変えてみようみたいな。
だからね、イットフォローズでも物理攻撃がある程度通じるぞみたいなのがあって。
そう、そういうのめちゃくちゃいいじゃないですか。じゃあ、殺せる可能性もあるよねみたいな。物理が通じるんだったら。
じゃ、駆動でいいじゃないですか。
もしかしたら、殺せない、殺せないにしても、もし足を切ったら、
ダメージ与える。
倒すしかできないから、うん、遅くなるんじゃないかとか、そういうなんか、うん、逆の発想というかね、だからリングも、ね、
うん、
大学教授が、
そうそうそうそ う, そう、
あの、ああ、大変なもの持ってきたねっていう霊能力者じゃなくて、
うんうんうん、
教授がちゃんとこう解析していくみたいなのがめちゃくちゃ好きだから、It Follows も絶対面白いんだろうなって。
そうそうそうそ う, そう、うん。あの、ヒロインに惚れた男がね、
うん、
あの、見えはしないけど、
うん、
掴んだりとか、触ったりとかできるって。
うんうんうん、うん。
だそれを利用してなんか、 やっつけようとしたりとかするわけですよ。
うん、いいよね、そういうのね。
そうです、僕今、フェイクドキュメンタリーに教科書で読んだ、
うん、
超怖すぎるヘビ女の、
はい。
話をパクってる感じしか感じないんですけど。
ヘビ女のストーリーは全然違いますよ。
ヘビ女の恋をして、
うん。
うん。
で、誰も分かれへんけど、
うん、
結局だ、成就させるにはって。
いや、もう、全然話しちゃうって。
全然話しちゃう。
そうなん？
違うわ。どっちか言ったら、まだ口裂け女捕獲作戦の方が似てるわ。
そう、口裂け女捕獲作戦は、工藤が、
そう。
車という物理で、
そう。
心霊現象の塊みたいな女に突っ込んでいくっていう。
依頼者が口裂け女が毎晩、ちか不定期に訪ねてくるから、悩まされてるっていうのに対して、じゃあ俺が見張ってるからって。
作戦があるって言って、そうそう、作戦って何なんだろうなと思ったら車で引くっていう。
そう。
ひじどうなんの？
で、
ボーンって。
口裂け女がボーンって立って、ニヤーって口が裂けてるのを見て、キャーってなるけど、逃げるんで、工藤が金属バット持って追いかけるっていう。これが、今までの幽霊だったら、こう、はい、なんかね、ノーマクサンマンダーバーザーとかやったり、うん、はい、みんなキャーとかやったりするんだけど、車で引くっていう発想。
うんうんうん。
と、あと、金属バット物理で何とかしようとするっていうのが受けたんですよ、とっても。
うんうんうんうん。
そこが、そこにめっちゃ俺も来て、あ、いい、すごくいい、みたいな。
ネル・ギブソン、サインみたいな。
あ、そうですね、サイン。
そうそう、
ね。サインはバットで。うん、あれは、いろんな奇跡が重なり合って、バットスイングしたんですけど、別に妖怪とかとバットで戦おうと思ってたわけでもないでしょ、そこまで。
うん。
そうじゃないけど、死んだ嫁さんがね、バットでって言ってたからってい
う、うん、
そうじゃなくて、工藤 D の場合は、特に何も考えてないっていう。うん、女やったら、いるんやから、殴ったらなんか、なんとかなるやろって。
ボコれるだろみたいな。
だって捕獲作戦ですよ。
実際ボコって捕獲する気満々でしたからね、車で引いて。
もう、怖すぎのファイル位置に何が勝利やって言ったら、
うん、
最初の作戦会議あるじゃないですか、ビデオを見て、
うん、
口裂け女の映像を捉えましたって、
うんうんうんうん、
で普通やったらね、口裂け女の調査をしますとか、もう一回ビデオを、ね、撮りに行きますとかっていうのが怖いビデオのディレクターじゃないですか、
うん、
今回は口裂け女を捕獲しますって
、ダンタカタカタカタンって出るんだよね、そこになると、
捕獲っていう発想がなかったじゃないですか、
うん、
え、捕まえちゃうのっていう、
いいよね。
そう、アプローチするのが面白いってことでしょ？
うん。
そう、なんか、YN の悲劇みたいな。
ああ、YN の悲劇もいろいろ。YN の悲劇、高野和幸か。ずっと何度もラジオで言うてますけど、
うん。
13階段とかね、面白い小説結構グレイブディッカーとか書くんですけど、
はい。
YN の悲劇は、家に幽霊が出るっていう主婦の話を、精神科医の立場でアプローチしていくっていう。
うんうんうん、
精神科医が、なぜその幽霊見たのかっていう理由をズバズバ言っていくわけですよ。
はい。
お
で、その、起こった怪異現象も、こういうことじゃないのか、こういうことじゃないのかって言ったら、
うん。
確かに筋が通るって。
うん。
全部。あ、そうか、幽霊じゃなくて、これは全部心理的なものなのかっていうのが分かってくるけど、
うん。
でも、ある一面では、幽霊はやっぱり幽霊なのかもしれないっていう疑いがどこまでも残っていくし、
うん。
はい。
で、医者が言ってることも正しいねんけど、
うん。
坊さんとかがこれは呪いですって言ってるのもわかると。
うん。
でもどっちでもいいから解決さえすればいいっていう。
うんうんうんうん。
ことでどんどん進んでいきます。で、その旦那もその幽霊の元になって呪いとかを調べていくんですけど。
うん。
まあ、やっぱりこの調べていくと面白いですよね。
面白いですよね。
うん。
これも、なんかね、残影みたいな感じでいいんですよ。
ああ。
残影もだから、
あ、そう、予告編見る限り。
そう、予告編見る限り、その霊現象のマンションに対して霊的なパワーで対抗するんじゃなくて、
うん、
調べてみようっていう。何かが起こった
ん、
あ、もしかしてこのマンションが建つ前になんかやばいこと起こったんじゃないのみたいな感じでいろいろ調べていくっていうのがすごくいいなとか思って、うん、俺。
あのシチュエーションだけでご飯3杯いけます
ね。ご飯3杯いける。なんか別のもんで対抗するっていうのが好きなんですよ。
僕の友達で歯医者さんがおって、
はい、
で、やっぱりその、都市伝説みたいな人がたまに来ると。
都市伝説みたいな人ちょ、教えてくださいよね、皆さん。どういうこと
や
ね
ん。いや、奥歯に盗聴器仕掛けられてるから、
う
ん、から見てくれって。
うんうんうん、
で、見たら、綺麗に全然何もないから、
うん、
でも、気になるから、こっちだけど、次行った時にこっち反対側見るんで、また来てください。だから、勘違いしてるかもしれない。反対側かもしれませんね。
うん。話乗ってるやん。
そう。それで、次の週に来て、で、ちゃんと来てるから、もう一回見て、なんかもう、あるような、ないような、わかれへんな、言って。で、どんな感じ言うて、なんかずっと電波が転んで、ビビビビビビって音がするんで、頭の中で、
うん、
歯に響くんです。どの歯、こっちです。これ、コンコン、これ、
うん、
いや、違います。コンコン、これ、
うん、
違います。あ、これ、コンコン、違う。でも、どの歯か。じゃあ、来るのは来るんです。分かってる、分かってる。だから、もうちょっと見させて、言うて、次もまたこう。
うん、
じゃあ一応お金もらってるんでね。
ひどくないか。
お金もらってるから、そのエンターテインメント料みたいなもあるみたいな。
ね、ちゃんとその点数もついてるし。
だから、あれですね。うん、あの、怪奇現象にも保険の点数が効くん
だよ、ね。そう、うん。だから、治療として。
本当だ。怪奇現象。うん、保険からの角度で見てるわけ
だ、ね、うん、そうそう。
それは面白いな、確かに。
で、やっと、刑法になったりって。
あ、もう除霊が成功したのか、ほんまに、さらわれたのか、どっちかです
か、
ね。か、よく国民健康保険が勝ったのか。
勝ったの勝利なのこれは。
勝利。
来なくなったら勝ちなの。いや、でもそのね、イットフォローズの冒頭の話でも、
うん、
これってそのお化け見える人以外にとっては統合失調症のたわごとじゃないですか。
確かにね、だって死なない限りは分からないからね、
うん、そうだから、これ主人公もこんなことを言っても分かってくれる人がいないわよって、
うん、
だって見てないものっていう、
うん、
でそれと一緒で、あの YN の悲劇とかに関しても医者は統合失調症やっていう判断するわけじゃないですか、
うん、
幽霊を見たのはこの奥さんだけですって、
うん、
他の人は見た気がしただけで見てないでしょって、
うんうんうん、
でこれはその妄想に振り回されてるだけですよって、
うん、
でも確かにその筋が通るわけですよ、見てないもん、はい、
うん、
でもそういう統合失調症のたわごとが誰にも客観的には測れないけど、
うん、
もし本当だったらっていうのが、あの白石監督の映画によくあるパターンじゃないですか、
はい、
あの基地外のおじさんの言ってることが事実だったらっていう、
地獄だぞって、
そうそうそうそうそう、でもそれは主人公たちにしか分からへんし、例えばある優しき殺人者の記録とかって完全にそうじゃないですか、
うんうん、主人公しか分からんもんな、あの言葉は、
う
ん、
そう、主人公がね、いろんな何人も人殺せば生き返るとかって言い出して、でもそんなん全部妄想の証拠しかないわけでしょ、
うん、
あんなんって誰にも理解されない孤独な話ですよね、
はい、
絶対一体誰にも分からないとしたらっていう、自分に起こってることが、
だからそれただ自分の想像やん。
いや、だから普通はそう考えますよね。
そう、
妄想やんと。
だからそのパラレルワールドの世界を考えてるだけで、あのそのまま迷惑こむった人間にしてみたらたまらん話やん。迷
惑こむった、でもね、そうやって巻き込まれて死んだ人もみんなあの神様のとこ行けるから、みんな生き返るねんって。
ね、そうそう、
今日行きたい、行きたくないかもしれない。
そんな、
みんな望んでないかもしれない。
いや、そんな行ってみな分からへんし、ほんまやってみな分からへんやん。だってこんな世界より絶対ええから。
いや、
そうかな。
たぶん、あの、ね、本当にちょっと、うん、あの、僕、
はい、
幼い頃、だ僕、海の母と育ての母も違うんですけど、
はい、19
の時に母が亡くなって、はい、あの、お酒飲みすぎて死んでしまったんですけど。
はい、飲みすぎて。
うん。で、だから、18、17、16の頃も、母の頭おかしいピークやってるんですよ。
怖いですね。
で、 あの夜中にガーッ起きて、はい、だ母方のおばあちゃん、
はい、
死んでんのに、うん、僕が小4の時に死んでんのに、うん、17の時ですわ、うん、お母さん呼んでるからすぐ戻らなあかない、
うん、
だから父親がどうしてんどこ行くねんって、ただ新幹線の中、
うん、
新幹線の中からちょっと出るからちょっともうすぐタクシー呼んで違う、だ父親もうあんな見てんのだ、もう新幹線今出てへんから明日の朝でやる、明日の朝やって、あかん今行かなあかんねん、お母さん呼んでんねん言うて、
うん、
もうだからうち父親は分かったから、ちょっとほんでちょっとだけ寝てくれ、ちょっと寝てよく考えてくれ、ふんだから分かったからちょっと寝るからすぐ起こしない、で寝て朝までぐっすり寝て、で次の日が朝起きたら母親は何にもなかったように普通にやってるんですよ。
でも僕のところ母親の母方の方のあの僕にとっておばさんなんですけど、
うん、
死ぬ間際にずっと鬼がいるって、
鬼、
あ、鬼がそっちの窓から覗いてるから怖いってずっと言ってたけど、
それめっちゃ怖いね、
それお迎えが来たんじゃないです
か、親とかね、その兄弟とかみんな誰もおれへんでって、
うんうん、
これおれへんやんって言って、おれへんのかって、またそこから見てるって、こっち来るってずっと言ってたらしいですよ、死ぬ前。
なんかそれ純粋に怖いっすね。
うん。
それは多分脳が見せてるんでしょ。
いや、鬼みたいな怖い顔の人がいるみたいな。なんか、そろそろ、見てる本人にしかわからない。
イットフォローズじゃないですか。
そう。だから、うん、イットフォローズっていうのは、そういうことを映画にしたことじゃないですか。
うん。で、実際に来たから、もしかしたら亡くなった可能性がありますよね、イットフォローズだったら。
そうやけど、もう本人にしかわかんないじゃないですか、そういうのって。で、すごく孤独な話ですし、で、本人の妄想って言ったらそうやけど、でも、本人にとっては妄想じゃないし、あの、妄想っていうのは周りが決めつけることですよね。
うん。
それで言うたら、
はい。
今、チャギアンドアスカの話があるじゃないですか。
知らないですよ。
アスカが捕まって出てきたじゃないですか。
あ、そうなんや。
で、全部ネットに、
うん。
自分がこう、なんでこうやって覚醒剤ハマったかっていう話を、バーって書いて、
うん、
はい、ほんだ、盗聴されてると。
はあ
は
あ、
もうずっと盗聴されてるから。
見た。もうすっごいブログですよ。
うん。
え？アスカのブログ
一章から二章三章
で。一章からあるんですけど、めっちゃ長いんですよ。
でも、盗聴されてて、俺は監視されてる。
そう。結局、集団ストーカーがやばすぎて覚醒剤に手を出したみたいな。うん、
あの、僕らがずっと話題にしてたあれなんやろうなっていうと、集団ストーカーですか？
そう。
それを全部、あの、まとめて書いたんです
よ。ほう。
で、書いてすぐ消されて。
消されたんや。あ、で、魚卓になってんのか。
なってる。
そう。で、アスカは、今、病院入ってる。
は
ぁ、
い。
もう統合失調症なんですよ、完璧な。か統合失調症になったから覚醒剤に手を出したのか、覚醒剤に手を出して統合失調症になったのか分からんけど、でもとにかく文章がすっごい長い。もうすっごい長いですよ。
はぁ、でも。
そのブログが。
だからそれが正しいのか正しくないのか言うたら、イットフォローズです。
イットフォローズですし、あの、この集団ストーカー的なあの、テクノロジー犯罪みたいなのをなんかあの、電波でどうかなるっていうのを訴えてる集団がいて、はい、
全部アルミホイルでこうやってる、
そう
堀光みたいになってますよ。
堀光みたいなあんな状態で、なんかあのこういうネット犯罪許すなみたいなのを訴えてはる人がいつもいるんですよ、
うん、
大阪の市役所の前とかに。でもその内容自体を詳しくは聞いてないわけですよ、こっちは。
はい。
でもあの人らがほんまにその悪の組織と戦ってる人だとしたら、だから地獄脱おじさんみたいな存在だとしたらっていう。
いやでもアマゾンで売ってますからね、帽子とか、そういう、
あ、防ぐやつ、
防止帽子。うん、俺そういうの集団ストーカーめっちゃ気になってたんですよ、うん、今でも気になってるんですけど、うん、本当あるんじゃないかって。
ねえ、だからあの、うん、バカらしいと思いつつも、
はい。
誰かが何かを訴えたら、あるいはってなってしまいますよね。
あるいはってな、あの、暴力の人類史を読んだから、なおさらハマっていったわけですよ。
う
ん、
ほうほうほうほう。
あと、
ありうるかも、本当に。
相原浩二先生のムジナでも、
はい、
ずっと、狂人が、頭おかしなったやつが、ヘッケッケッケーって、ヘッケーって言ってたやつが、
カムイデンみたいなやつ ね。
で、最後は、そいつがおぼせやったみたいな、話があったじゃないですか。それで、僕、九条で、
はい、
ニューハーフで不老者の人がおって、
はい、
頭おかしなとって、で、ライターで自分の手燃やしたり、近くの旗燃やしたりとかしてて、
ひどい。
ほんで、自分の詩とかを紙に書いて、道に並べたりとかして、でその人が僕は朝、こう、ファミリーマート行くときに、そこ、通り道やったから、
はい、
それまで通ったら僕の方を見て、
はい、
意識しろ。世界を救えって僕に言ってきた
んですよ。いや、だからもう、それを映画にしたのが地獄だぞおじさんでしょ完全に。
ルーダーさん、意識しました意識しました世界を救うためにちゃんと。それめっちゃ面白い。
だから、神様に選ばれた救世主なんでしょ
いや、僕頭おかしいのに選ばれた。僕が救世されたい。
だ神様に選ばれとんねん。
で、だその人に言われてからなんかあるんかなって、うん、ドキドキするじゃないですか。
うん、
何にもなくて、で、その人がうちの町からいなくなったんですよ。
まず
い。じゃ、風の差では入院してるとか噂あったんやけど、
うんうん、
僕、西田に市でいつも行ってるから、
はい、
西田に玉出て、その人がニコニコしながらチャリンコ乗ってて、玉、
うん、
で買い物してるんです。
うん、うん。
で、僕、目の前出ても、僕の髪で薄通り。
はい。
はぁ、さあ、世界は救われてんねんな。
あ、
別の世界で、僕が救ったんかもしれないし、今の世界では僕は救ってないけど。
でも、僕もずっと京橋とかに、市長おじさん、じゃあ市長おばさんがいて、
うん、
ずっとボードにいろんなことを、社会問題みたいなことを書いて、誰にも読めないんですけど、
うん、
でもずっと訴えてる人がいるけど、あの人がな訴えようとしてることは、もしかしたらある意味の真実やったりとかしたら怖いじゃないですか。
はい、怖い怖い怖い怖い。
そういうの常にやっぱり考えちゃうのが映画になってるんでしょうね。
ね
え。もしかしたらっていう。
僕もその人もだから、ニューハーフっていうのは、
うん、
もう真実 で、
はい、
で、たまたま僕の母親に、
うん、
あの人ニューハーフやでってあの風呂者言ったら、
うん、
だから母親が銭湯行ったら、女風呂入ってきたよ。
うん
もうドッキリして、もう、風呂やからすぐ出そうになったけど、
うんう
ん、ほんのりチェックしたら、女やったい女だよって。
まあね。まあね。そんな感じで、終わっていきますか。
まあまあ、なんか、コオロギの寝言みたいな、
そうですね。聞こえますね。うん、スースースースー言ってますよね。いや、でもそういうのってね、ほんま、考え出すと怖くなってくるんですよ。だあるいはどれがほんまなのか
って。ね意味があるかもしれんし、一個一個はね。
ほんまとか嘘でできてるわけじゃないじゃないですか、世の中って。
うん。
そっちの方が都合がいいからということで進んでいくし、みんなが得する方向で動いていったりとかするもんやから、個人が何か真実を見つけたとしても、消されていくわけでしょ？
そう。
投稿視聴
賞やで。9.11 の時に、
うん。
狂牛病のニュースは、すっごいちっちゃかって。
うんうん。
出ましたって言う程度やって。
うん。
で、一応報道したって感じに、手にしてたら、
うん、
9.11 の悲惨なニュースがなくなればなくなるほど、
うん。
狂牛病のニュースがぶっちゃでかくなって。
うん。で、狂牛病も結局、オカルトの中でも狂牛病出てきますけどね。
ね
え。狂牛病って何なのやろうっていうのも未だによくわかんないまま、あやふやになってきましたよね。
はい。
何やったんやろうとかって。
もしかしたら。バイオトリサワーとかもね。
そう、バイオトリサワーとか。もしかしたらなんか重要な何かやったのかもしれないし、誰かにとっては、もう本当に生死を分けることなのかもしれないし、
うん、
この集団ストーカーみたいなのも、ほんまに分からないですよね。でも、こんなもん妄想やろうって言ってしまう方が早いは早いんですけどね。
その方が楽だしね。
うん。オッカムのカミソリですよね。そんな説明がない方が説明がスッキリするっていう。でも分からないですよね、本当に。分からないって、1% ぐらいは分からないって残しと いた方がいいかもしれないですよね。
うん。どんな嘘の話でもね。
そうそう、どんな嘘の話でも、例えば、なんか、死ぬ間際に見た幻覚やろとかっていうのも、なんかよくわからないですけど、まあ、本当の話は。
死ぬ間際に真実が見れるかもしれないしね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
死ぬ間際に覚醒する人は。はい、
そうだ。僕の母親が亡くなるときに僕見て最後言うたんが、うん、はい、お店行きやい。
お店に行くべきだと早く、はい。
もう店準備して、もう仕事しやい。うん、じゃあもうずっと休んでるやん、店って、うんうん。お母さん、お母さん入院したから店休んでんねん。でも、うん、もういいから、はい、お店行きって。うんうん、だからもうそこからも亡くなってから父と二人で店をまず始めるのに、ぐっと腰上げて。だからその母に見えてたのは、僕と父が店をするの姿が見えてるんか、それとも頑張れって言うと別に言うたの。こればっかりでもわからないです。